んばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。10月まだ上旬という頃でしょうか。いかがお過ごしでしょうか。東京の天気は雨が続いているみたいで、ちょっとね今の段階ではわからないですけれども、この週末は台風がというような、ニュースも見ましたけれども、皆様、地域によっていろいろ違いはあるかと思いますが、お気をつけいただきたいなと思いますけれども、まあとにかく気温がかなり下がってきていて、もはや秋も後半になりつつあるのかなと思うと寂しい感じしますね。ついこの間までかなりいい具合のね天気があって、これ気持ちよくて散歩とかしたくなるような、こんな日々が続けばみたいな感じだったので、どんどんこれから寒くなっていくのかなと思いますが、最近の話で言うと、あの10月入ってテレビアニメの池袋ウエストゲートパークっていうアニメが始まって、それに出てるんですけれども、その宣伝で窪塚洋介さんの、まあ、皆さんご存知俳優さんの窪塚さんと対談したものが、まあ、それ自体はもう随分前のことなんですけど、それが最近やっとダヴィンチニュースという、なんて言うんでしょうね、ああいうのはインターネットで見れるやつでですね、発表されまして、まあ、ネット記事として上がってるんですけれども、結構やっぱりその性質上、まあ、そのインタビューから文字を起こしてもらったやつ、そんで編集者とかライターの方の手が入ったやつが僕らに来て、それをまた僕らがちょっとニュアンス違うところとかを直してまた戻してっていう感じで世に出るんですけど、その原稿修正するのもね結構ギリギリでやっててね、事務所から僕に送られてきて、その締め切りが1日遅れちゃったんですけど、まあ何日か嘘ついてるんだろうなと思って1日遅れちゃった部分あるんですけど、ファイル開けてみたら何日にアップっていうのが、もう週明けじゃんみたいな感じだったんで、いやもうウェブはね、雑誌の場合はやっぱり印刷所がその後に入るから結構前に前にやるんですけど、ネット系はこういうのが多いですね。結構ギリギリまでやってるみたいなね。でまあその記事が出たんですけど、まあ、窪塚さんはすごい経歴、いろいろ各時代にいろんなお仕事やられてるし、まあ、ご本人のキャラクターも相まって、でやっぱり映画好きとしては最近で言うとスコセッシ監督のねサイレンスにすごい重要な、登場人物で出てて、スコセッシの映画のメインキャストやべえっていう感じのね、やっぱテンション上がる部分もあってですね、そんな困難で、お話しさせてもらったんですけど、始まってみるとすごいフレンドリーにね話してくださって接してくれて、でお話も大変盛り上がりまして、かなり有益な記事になってるんじゃないのかなと思います。つまり池袋ウエストゲートパーク、この前にテレビドラマがね、もうあれが2000年放送だそうですけど、ドラマ撮影当時のお話伺ったり、あとは仕事のスタイルの話だったり、でひいてはやっぱり実写のこうやって顔を出して撮影されてっていうお仕事と、僕らがやってるような声の仕事の違いだとかね、そういう業界事情みたいなところまで踏み込んでお話しさせてもらってね、まあね、僕自身も楽しかったし、出来上がって作ってもらったのをいろいろ直していった結果、かなりね、まあ、いい感じにまとめてもらったっていう部分もありつつ、そこにちょこちょこ付け加えたりして、かなり読み応えのある記事に、みんなでなったんじゃないのかなと思いますので、ぜひぜひダヴィンチニュースというところで、検索していただくとすぐ出ると思いますので、でテレビアニメ、池袋ウエストゲートパーク IWGP もですね、10月から、いろんなところで放送していると思いますので、チェックしていただければと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただきます。今回取り上げる作品はこちらです、テネット。テネット、監督はそして脚本も手掛けているのはクリストファー・ノーランという人で、ノーラン監督はこれまでにメメントやバットマン3部作、インセプション、インターステラ、ダンケルクなど撮っていますけれども、僕 が一つ選ぶとしたらダンケルクですかね。ダンケルクが好きですね。で他にスタッフ、撮影監督はホイテバン・ホイテマという人で、まあ今、世界で最高の撮影監督の一人と言っていいと思うんですが、まあ映画の映像は撮影監督影響とても大きいですからね。この映画のこの感じ好きってなったら、撮影監督の名前を覚えておいて、そこから、過去未来追いかけていくのも大いにありなんじゃないかなと思うんですけれども、このホイテバン・ホイテマという人は、これまでに僕のエリーだとかザ・ファイター、裏切りのサーカスとかハーとか007のスペクターとかアドアストラとかね、本当にハズレがない感じでね、やっぱりどの映画タイトル聞いても、あの映像っていう感じで、映像も強く印象的な作品が多いというのは彼の仕事が大きいんじゃないのかなと思うんですけれども、ノーラン監督とはこれまでにもインターステラーやダンケルクなどで一緒に仕事をされています。まあ、ホイテマンホイテマこれからもね追いかけていけばまず問題ないと思うんですが、続いてキャストはですね、ジョン・デビッド・ワシントン、デンゼル・ワシントンと親子なんですね、でロバート・パティンソンやエリザベス・デビッキ、ケネス・ブラナーなどなどが出演されています。まあテネット全世界待望のノーランオリジナルの大作ということで、かなり注目高いわけですけれども、まあ今からいろいろ喋りますけれども、ネタバレは基本避けていこうと思っております。情報的には公式ホームページに載っているもの以外は、特にないと思います。ただですね、一回見ても話のすべてが飲み込みづらいって、すべてを飲み込むのはなかなか難しいということも同時に確かで、僕自身もよくわかんないところがあるので、何にも情報を入れたくないっていう人はそうやっていくのはありだと思いますけれども、ある程度知った上で、土台作った上で見たいという人は、今回はテネットはね結構それは有効だと思ってます。だしいろいろ知ってても大して影響ない映画ではあります。最後の最後の、出てくるような情報は知らない方が、サプライズになるかもしれませんが、割とねあらすじなんかはね全然知っててもね影響ないと思います。そもそもテネットは7月17日にアメリカで公開予定だったそうですが、まあ延期が続いてですね、最近やっと世界で公開されるようになったと。予算がなんと2億ドル以上らしいんで、オリジナルですごい対策ですよね。でそこへ加えて、コロナの影響によって映画館が大変厳しい状況で、地域によっては、やっていない、海外では全然やってないところもありますし、日本でもね席減らしながら営業されている映画館も多いですから、まあこれがヒットしなきゃ大作映画これからどうなるんだっていう一本でありますし、そういう意味では映画業界の命運を握る一本だと思います。この同時期にやっぱり比較したくなるのがムーランがね、同じように大作でありましたけれども、あっちは配信でやるんだということでね、映画館で見れなくなったわけですから、そういうことを考えるとね、テネットどうなんだというのはありますね。あらすじをゆるく紹介したいと思います。まず冒頭は、ウクライナのオペラハウスのシーンから始まります。でここにお客さんがいっぱい入っているんですけれども、そこで、謎のテロが発生してですね、なんだけれどもすぐに特殊部隊が突入していきます。で主人公はその特殊部隊の一員です。なんだけれども作戦中に主人公は捕らえられてしまって、拷問を受けます。であわやそれで死んでしまうかと思いきや、主人公が目覚めると、謎のフェイという男から、テストに合格したと告げられて、秘密のミッションを命じられます。でそのミッションっていうのが、未来から来た敵と戦って世界を救えという内容です。で未来では、時間の逆行ができるようになっていたらしくてですね、それを利用して敵が来ていると。でミッションの目的は、第三次世界大戦を防ぐことだそうで、まあ、物語としては主人公が世界を救えるのかっていう話になっています。どうですかね、これで あーってなりますかね。僕はね、これ今自分で読んでてもよくわかんないなと思ったんですけど、テネット僕はドルビーシネマで見ました。日本では、大ヒットしてるみたいですね、公開から、3週連続1位取ったみたいで、それは喜ばしいことだと思うんですけれども、IMAX や 4D でも多様な形式で公開されてますけれども、ドルビーシネマはかなり良かったですね。あの映像はもちろんいいんですけれど、画質だったり色の幅だったり、今回僕が感動したのは音響ですね。あのドルビーアトモスで、これがすごかったですね。重低音がすごい効いていて、僕はあのいわゆるドンドンってくるような重低音を聞かせて、音圧すごい高めで、迫ってくるような重低音系というのはそんなに好みじゃないんですけれども、今回のテネットにおいてはそれがすごい重要だなと思って、音楽だけじゃなくて音響デザインがすごい技術で、なんていうか、その盛り上げ方、その音の演出で持っていかれて、楽しんでた部分もあるので、そこは重要だと思いましたね。で、今回の音楽担当、またハンス・ジマーかと思いきや、テネットはルドウィグ・ゴランソンというスウェーデン出身のまだ30代の人が手掛けていて、でもいろいろもうすでに仕事していてですね、クリードの 1,2 だとか、ブラックパンサーだとか、あのドラマのマンダロリアン、あのスターウォーズシリーズのね、あれの音楽をやってる人だそうで、もうすでにいろいろしてるし、今回もそうだし、これからまたこれでやってほしいっていう人が増えると思うので、ルドウィグ・ゴランソン僕も覚えておこうと思いました。でテネットはやっぱりですね、大画面で見たいなとか、でノーランもこだわりの IMAX カメラ撮影してるし、でそれがゆえに縦と横の比ですね、 IMAX のじゃないとここが切り取られてしまうっていうので結構宣伝しているので、 IMAX かなりヒットしてますけど、ドルビーシネマもねかなりいいと思います。そういう意味でおすすめというか、穴場になっちゃってるところもあると思うんで、ドルビーシネマで行くのも全然ありだと思います。で映画の話、本筋に戻りますけど、見終わった感想としてはなんだかよくわからんがやられたっていう感じなんですよね。なのでポイントの一つ目は、よくわからないのに飽きさせない謎の映画、これがテネットだと思います。ネタバレはしないようにしますけれども、さっきも言ったように話の内容大体言っても大して問題ないっていうか、どういうことってなる人も多いと思っていて、大枠の物語はすごいシンプルなんですけど、細部の設定がとにかく複雑で、ディテールがかなり練り込まれてるっていうか、すごい複雑に作られていて、僕も最初に見た時、見終わってもあそこで描かれる逆光っていうのが出てくるんですけど、逆光が何なのかよくわからなくて、とにかく見てる間中、主人公が何の組織のメンバーで、でその組織のバックに何がついていて、で彼らが何のために何をして何を頑張ってるのかもよく分かんないままラストまでフルスロットルいく感じなんですよ。なんだけれども151分の長尺を大して飽きさせないっていう珍しい映画で、これがテネットの最初の感触ですね。珍しい。で、まあ、ジャンルとしては SF プラススパイアクションで、よくあるやつですね。パンフレットの中で監督もインタビューで答えてますが、007、007、子供の頃に見た、あの感じを再現したい。あれを劇場に復活させたいんだっていうので作ったって言ってますし、なんで、007プラス時間ネタ、時間 SF っていうのを組み込んだ映画なんですけど、でも、それが珍しいかといえば、ジャンル映画プラス一ネタ SF 系のネタとか、何かを入れるっていうのはノーランの持ち味で作家性ですから、オリジナルだと大体こういうことをやっていて、過去にもインターステラーでも、まあ、宇宙に行く SF でありプラス家族と、父と娘の人間ドラマをくっつけるとか、インセプションだったらスパイものであってプラス夢をこう入っていくっていう SF だし、手法は一緒といえばいつも一緒なんですよね。だからでテネット今回は007系の何カ国も行くようなスパイアクションプラス時間 SF っていう形式だと思います。でテネットなんで飽きないのかいろいろ考えてみたんですけれども、テネットはずっとミッション中の話なんですよ。冒頭からミッションで終わりまでずっとミッションが続く、基本的に作戦行動だけの映画なんですね。一つ何かが終わるとすぐ次に行く、これがもうテンポ感ですね。素早いテンポ、編集もだから大きな役割を果たしたのかもしれません。何かが動き続けて、物だったり人だったりが何かが動き続けて止まらない。で、計画の 話し合い、行動作戦、実際の行動以外の計画の話し合いだったり、この世界観の説明っていうのも割とですね、歩きながらとかバスとかで移動しながらとか話しているので、だから基本何か動いてるから止まらないわけですね。持続し続けるっていう効果があると思います。ただね、バスとかで移動しながらああいう話してて大丈夫なのかっていうのは思いましたよ。世界の命運どうのこうのって言ってるのに、ここでお前らはこの話をしていいのかっていうのはすごい突っ込みどころとしては思いましたね。だから構造上退屈しない作りになってるっていうのがありますね。プラスそれに加えて、さっきも言いましたけれども、音響デザインの効果がすごい効いてますね。ずっと何かしらが鳴っていて、プラスシーンの演出を、内容だけじゃなくて音響が担っていて、その音の付け方っていうか、なんでしょうね、言い方難しいけど、音楽もそうだし SE とかもそうだし、なんか音でこう心を揺さぶられるっていうか、だからもっと広く音響って感じなんでしょうね。演出としてなんか知んないけど盛り上がる感じっていうのはね、それがデザインされていて、すごいこう映画館で見る意義っていうのをね、強く感じましたね。だからさっきも言いましたけど、ドルビーシネマのね、低音聞いてる感じはね、 SE 周り含め素晴らしいなと思いました。音楽担当したルドウィグ・ゴランソンや音響効果、音響デザインチームの功績はかなりでかいと思います。で、ポイント2つ目ですけれども、じゃあ SF 知識があれば勝てるのかという問題です。で、テネットは確かに2時間半全然飽きさせないんですけれども、見ている間、例えば僕が細部まで理解して楽しんでるかっていうと、ちょっとそれは違うと思っていて、大枠の内容はシンプルなんで、対立構造もすっごいわかりやすいんですけど、やっぱり細部がね、どういうことっていうことが多くて、逆光の概念だったり、終わっていろいろ考えてパンフとか読めつつ、ああこういうことかっていうのがいくつもあってね、その今回こんがらがるのが、タイムリープとかとは違うってことなんですね。時間 SF って言ってもパッとあそこに行くって言うんじゃなくてっていうのがミソで、それを利用した絵作りになっていて、でもね、いろいろ考えたんですけど、予告とかでもよく使われている銃弾が勝手に逆行して、ね、銃に戻っていくあたりは、なんかいまいちよくわからない。あれは、あれがあそこでああなって、どうなってああなってっていうのはね、よくわからないですね、そこに関しては。なので、だからそういうのを、SF 小説読むのが好きだとか、 SF 関係が好きだっていうだったり、理系でずっと勉強してきたっていう方、そういう知識が豊かであれば、攻めていけるのかのかもしれないんだけれども、とはいえ、まあ、ここからもネタバレはしませんけど、人間ドラマはめちゃくちゃだろうと僕は思うわけですね。主人公の心の動きだったり、行動原理とか、組織の実態だとか、あの女性誰みたいなキャラが複数いて、あと、あの夫婦の関係性とかね、そういった部分ではやっぱりね、理屈動向を言う前に説得力が薄いなっていう部分は確かにあって、悪い意味で漫画アニメ的というか、でどこまで本気かわからない会話とか結構あってですね、脚本上メタ的に茶化しているのかもしれないけれども、なんかこう考えるな感じろとかね、実際に言うわけですよ。で、わけがわからないとか、ある登場人物が言うと、すぐそばにいた人がだろうなみたいな、結構ね、笑っていいんだかなんだかみたいなシーンが多くてですね、脚本上それを意識して入れてるのかもしれないけど、 なんだこのバカな会話はみたいな、表面上そう見えるやつはいくつもあってですね、つまりそれらこう通常の映画で問われやすい突っ込まれがちなポイントっていうのは確かにあって、なんだけれども、テネットはそれが What happened happened What happened happened で解消されちゃうんですよね。構造上それはそういうことなんでみたいな、それで済ますことができる作りになっていて、それはね、ある種ずるいというか、ドラマ映画としては少なくともそこに関しては役割を放棄してるっていうか、なんかこうルールの違うゲームを見せられてるような気分になったことは確かですね。だからそういう意味で、そういうわけのわからなさだったり、妙に話が壮大な部分とか、でもみんな真剣だっていう感じは、一歩間違えば感っていうのは、シャマラン監督のね、最近のやつとかにちょっと近い感触を受けましたね。なんだけれども、やっぱり撮影だったり、IMAX カメラ使ってるとか、 65mm フィルムカメラも駆使してという贅沢な撮り方だったりで、やっぱりそういうと見応えある映像になりますし、 音楽とか音響デザインがすごい効いてるし、そういう部分でやっぱりすごいよく成立してるんでね、そこは見ちゃうんですよね。ただやっぱり絵的にあれらの設定とか今回気合い入れた部分が絵的に 120% 生かされてるかっていうと、映画的な絵としてそこもちょっと疑問が残る部分はあって、まあそんな感じでいろいろ言ってるんですけれども、対策映画相次ぐ公開延期の中でですね、あるいは配信の方に行くっていう中で、やっと公開された超大作がテネットだと思いますし、でまたね、欧米ではコロナ再拡大ということで、007の新作がまた延期、そして他の対策系もどんどん先へ先へってなってるんで、で大手の映画館がまた一時閉鎖とかなってたりして、日本以上に海外の映画館は厳しい状況にあると見えますね。でテネット世界興収自体は3億ドル突破したそうで、結構すごい数字ではありますが、アメリカ本国がやっぱり映画館の状況とかも相まって伸びてないみたいで、宣伝費用かなりかけた対策なんで、もっともっと数字いかないとね、大ヒットとは言えないと思うんでね、そういう背景はあると思います。まあいろいろ文句的なこともつけましたけれども、テネット見終わってからずっとテネットのこと考えて、ずっとテネットにまつわる文章を読んで、ずっと友達とテネットについて LINE でやり取りしてるんで、めっちゃ楽しませてもらってるっていうことはね、2000円ぐらいですかドルビーシネマ、それはねもう元取ったとしか言わざるを得ない状況が今あるんで、多分もう一回くらい行くと思うんでね、楽しませてもらってますよね十分。こうやって語りたくなっちゃうところ自体がね、まあ映画に力があるということではあると思うので、まあこういう200億以上かけたすごいおかしな超大作が今後どんどん作られていくのかどうか、まず試金石の一つがテネットだと思いますから、せめてね日本ではね大ヒットしてほしいなと思っております。映画館かなり復活してきていますから、ぜひぜひテネット皆さんに見てほしいですし、見終わった後はパンフレットを僕買ったんですけど、すごいいい出来ですから、あれ見ると分かる部分もすごい増えていくので買った方がいいと思います。ということで皆さんお暇でしたら見てみてください。以上ムビログでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、人生。このコーナーは、リスナーの皆様がどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、1日のタイムスケジュールを送ってもらっています。以前からね、こういう内容の、コーナーメールが欲しいなという話をしていてですね、打ち合わせなんかもしていたんですけれども、先週から、正式に募集をスタートさせていただきましたが、メールがたくさん届いているそうなので、今日はちょっとやってみようと思います。またおいおいね、僕のおすすめ日記本も紹介していこうと思ってるんですけれども、ラジオネームまゆむさんからいただきました。神奈川県在住大学1年生の方、18歳。内山さんこんばんは。新コーナー面白かったです。ごく平凡な大学生なのですが、オンライン授業で内山さんの当時の大学生活とはかなり違うのではないかと思い送らせていただきました。確かに僕も大学生だったらもう10年前ですからね、いろいろ受験制度も変わってるっていうのをニュースで見ますけれども、やっぱりああいうのは学生が終わって自分にも子供がいないしってなると、どんどん関心が薄れますね。その自分が当事者だった時、世間はもっとなんで考えてくれないんだって思いましたけど、どうでもいいんですよね。それが問題だと思う。自分に子供もいないし、自分も受験しないというと全然関心持てないんだよね。なんかあそことあそこが何々試験で癒着してるんじゃないかみたいな問題もね、あ、なるほどそうなるよなと思ったんですけど、いまいち関心が持ちにくいんですよね。それが構造上の問題としてあると思います。それはさておき、8時起床、まあまあまあね、9時電車の中で1限目を受ける、これあり？オンライン授業でってことか。耳塞いで、で、スマホかなんかで見て。11時、2限目、体育を学校で受ける。体育学校でやるんだ。そりゃそうだよね。14時、学食を食べ、帰宅。早いな。で、電車内で LINE の返信、アニメ鑑賞。 もう電車ですごいいろんなこと済ませてますね。14時50分、YouTube にアップされた授業動画を2倍速で視聴。2倍でいいのか16時から19時、個別指導のアルバイト。あ、これは塾ですかね。個別指導型の塾でアルバイトしていると。それは夕方から始まって19時まで。19時から21時、夕食、お風呂。21時から23時、ラジオを聞きながら大学の課題をやる。あ、ラジオを聞くとね、進みませんよ、課題は。23時から24時、YouTube で東京03のコントを見る。そうなんだ。24時から26時、友人や彼氏と電話。結構長電話、2時間。26時30分就寝。2時半ってことか。2時半に寝て、まあ、次も8時に起きるとしたら、ちょっと短くない？大丈夫？ちょ、電話減らしたら？電話と YouTube 減らせそうですね。睡眠時間もうちょっと取った方がいいかな。その後も文章続いてまして、体育だけ学校で対面授業があり、とてもバタバタした日々を送っています。深夜の電話は、本当は寝たいのですが、寝たいんだ。言い出せず、毎日2時間ほどしてしまいます。つまらない毎日ですが、何かの参考になれば幸いです。いや、当事者からすればつまらないことかもしれませんが、もう大学を等に終わって、受験制度改革に何の関心もなくなってしまった30歳からするとね、かなり、実り多いというかね、興味深いですね。へー、体育だけ行かなきゃいけないんだ。だるいね。俺大学で体育って受けたことないけど、何やんだろう。体育館とか、なんか使うってことですかね。これめんどくせえな。家の周り走るとかじゃダメなのかね。はあ、実習があるからってことだよね。にしても、で帰って YouTube の授業動画2倍速視聴か。なるほどな。いや、何にせよね、まあ、時代だなと思うとともにね、睡眠時間をもうちょっと増やした方がいいですね。ちょっと電話、人間関係もあると思いますが、2時間は長いな。これ、LINE で済むんじゃない？この2時から2時50分の電車内の LINE でさ。これ、電話無視して次の日寝落ちしてたっていうのも一つ手だと思いますね。ちょっと悪知恵を授けたところで、今週は終わりましょうかね。はい、こんな感じでいい感じだと思います。引き続きこのような形で皆様の一日のタイムスケジュールを教えていただければ幸いです。メールお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。次回はなんと300回の放送ということで、特別企画も用意されていますし、番組からの重大発表もあるということなので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.netone@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR や Spotify などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。